はい、それでは米澤隆さんお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、はい、応募作品を通しての全体のご感想からお願いします。
はい、キルコスの、コンペのですね、提案を審査させていただいてまして、まあ、総評としましてですが、まあ、寒暑っていう、まあ、寒いと暑いがテーマということもあってかですね、はい、まあ、気候ですとか、うん、植物、生態系、共生といったことを主題とした提案が多く見られたなというのが印象です。でまた鑑賞というテーマそのものというよりも、まあ、それが持つこう背景にある構造をですね、利用して、まあ、近代への批判的視点ですとか、まあ、災害、コミュニティといった、まあ、普遍的な主題へとつなげているものもあったなというのが見受けられました。で、まあそれに対してですが、まあ、温度変化によって、まあ、物性が変わるですとか、まあ、季節変化によってライフスタイルが変わったりといったようなですね、まあ、変化を切り口として提案につなげているものが多いなというのが印象でした。まあ、ただ、まあ、そういった意味ではですね、変化っていう、こう図式、まあ、構図がですね、分かりやすかったがために、まあ、素直でドストレートな提案に終始してしまっているものが多かったなとも思いました。もっとこう単純化しすぎるのではなくてですね、まあ、実感などを持ち出したりしてですとか、まあ、変化などの現象の裏側にあるもの、反対側にあるものにですね、着目したりして、まあ、多角的な提案に昇華できるといいんだけどなって思ってこう審査させていただいたものも多く見られました。まあ、そういった意味ではですね、今回一次審査で選抜させていただいた作品はそのようなこう単純なものに陥るのではなくて、両義性ですとか多義性を持ってこう消化された案なのかなと思います。
はい、はいはい、それでは作品でいいですかね。
はい、
はい、では一次審査を通過した作品の番号と好評をお願いいたします。
はい、まず一つ目はですね、はい、作品目はナンバー005、はい、きらめく煙突の湯ですね。
はい、
で、ちょっと好評を、コメントを述べさせていただきます。まあ、煙突状の建築を設計して、まあ、ダイヤモンドダストっていうですね、まあ、現象を発生させる、まあ、温泉を作ろうという提案ですね。
はい、
で温泉が、まあ、快適な体験だけでなくて、まあ、熱とか、まあ、水蒸気の発生源となって、まあ、煙突状の建築形状が、まあ、煙突効果、まあ、そういう環境の効果をですね、生んで上昇気流を発生させる、まあ、そういったこととですね、まあ屋根のない上部から、まあ、上昇気流に乗った水蒸気がですね、冷却されたりですとか、太陽光が差し込むことでダイヤモンドダストっていう現象が作り出される。まあ、暑い寒いというテーマに基づいて、まあ、温泉っていう、誰もがこう想像できるような快適な機能とですね、ダイヤモンドダストというこう、綺麗な現象を生み出したり、で一面に広がっている雪景色の中に登場の建築が佇むってい う, こう幻想的な風景も作り出している。どんな風になるんだろうなってこう想像がどんどんこう書き立てられていくような、まあ、実際に体験してみたいと思わせるようなよく考えられた作品だと思って選ばせていただきました。はい、で続いてどんどん続けていけばよりですかね。はい、2つ目の作品ですね、
はい、
は次の作品は041ナンバー041の半透明の家という作品を選ばせていただきました。はい、こちらはですね、この作品は内部空間にガレージやピロティといった外部空間を引き込んだりですとか、まあ、サンルーム、デッキ、ロフト、まあ、グラスルームといった中間領域をですね、設けたりして、内部空間と、それとですね、あと内部空間と内部空間を重ね合わせたりといったように、内外を複雑に組み合わせて、暑い寒いの差のあるというか、まあ、ストーリーの変化のある建築を設計している。で暑い寒いというテーマに対して内部空間、外部空間、中間領域というのはこうスタンダードな、まあ、視点なのですけれども、まあ、独自の空間構成のルールをこう設定してコンパクトに収めてはいるんですけれども、その中に変化に富む豊かなこう建築ができていて、まあ、評価できるなと思いました。で、まあ、実際こういう建築が建ってもおかしくないのではないかっていう、うん、アイデアコンペなんだけれども、そういう何でしょう、緻密な設計をしているのではないかというので評価させていただいてました。で続きまして、
はい、
次選ばせていただいた作品がですね、はい、ナンバー056衣的建築ですね。 この作品はですね、暑さ寒さに対して人がこう服をこう着替えるようにですね、建築にも着替えさせようというような提案でした。うん、冬はこう分厚い空気層を持つ雪の羽毛を羽織って、夏はこう気化熱でこう冷却してくれる水の石衣を羽織ると。まあ、それだけでなく、まあ、着せ替えに特化したというか、環境調整に適合するような独特なこう建築形態をデザインしています。まあ、暑い寒いという環境の変化に合わせて、まあ、こう暑い寒いとかはこう地球環境で生きる人々、まあ、生物にとってこう宿命のようなものなんですけども、まあ、それを肯定的に捉えて、それを利用してこう建築をトランスフォーム、変形させてしまうというようなこうポジティブでこう遊び心のある提案で、まあ、好感が持って評価させていただきました。はい、で、はい、続きいきますね、
はい。
次選ばせていただいた作品がナンバー075。それは山のような洞窟のようなっていう作品ですね。はい、でこちらはですね、まあ、山の内部をこう洞窟のようにくり抜いて山そのものを建築空間としてデザインしてしまおうという大胆な提案でした。うん、まあ、山に生えるこう木々や、まあ、地中に流れる地下水、まあ、温度変化や雨水や雲の発生など水の循環を考慮して、まあ、豊かな空間を作ろうとしています。まあ、これほど大きなスケールだからこそ考えられる提案でもあり、またもはやこう生態系、地球環境に寄り添った生活といったようなこう現象に立ち返るようなクリエイティブな提案でもあります。まあ、そういった環境をコントロールしてしまうという、こう壮大なさもありつつも、まあ、実は環境をコントロールするんではなくて環境側に寄り添ってしまっているようなこう両義性があるというか、そういう批評性が読み取れるようなあの提案ではないか、まあ、そういうあたりで評価させていただきました。僕が選ばせていただく作品は以上になります。
はい、4作品ですね。
はい、
はい、ありがとうございます。それでは今回のテーマの寒いと暑いについて日頃どういうふうにお考えかお願いいたします。
はい、
はい、
まあ、日頃ですね、はい、寒い暑いということで考えていることとしましては、まあ、寒いから暖かくするですとか暑いから涼しくするという単純な構図だけに陥らないようにしなければならないなということを思っています。はい、まあ、それにですね、まあ、そういった単純にこう寒いから暖かく暑いから涼しいだけではこう寒い暑いといったことがですね、人間生活の前提となるこう地球環境に対してこうネガティブに捉えるということにしかなってしまいませんので、なんか寒いからこそ空気が例えば澄んだりですとか、うん、頭がさえ渡ったりですとか、まあ、寒いそんなちょっとポジティブに捉えないのか、例えば他にはですね、寒い季節にはこうストーブを出してきて、まあ、うちの事務所もですね、はい、ストーブを使ってるんですね。
はい、
まあ、ストーブの周りにはこう温まろうとしてですね、みんなが集まってきたりですとか、
はい、
まあ、同じ空間なんだけれども人と人のこう距離感が縮まったりですとか、はい、あるいはこうストーブの上にさつまいもを乗せて焼き芋にしてみんなで楽しく食べたりですとか、はい、まあ、寒いからこそのポジティブなものにつなげられていけないかなってこう考えてます。
うん、
まあ、それにこう寒いいや暑いがこう定期的にですね、こう季節に応じてひっくり返るというのは、まあ、建築のこう前提条件がガラッと変わることにもなりますので、うん、建築がこう常に同じ一定の状態であることをこう揺れを動かすといいますか、まあ、常に変化し続けていかなければならない状況がこう求められている。まあ、それがすごくこう逆に面白いな、で建築の豊かさにつながっているなと考えています。
うん、
まあ、だからこそこう軒の出や、まあ、縁側などといったこう中間領域、まあ、庭と建築の関係などそういったものが発達していったりしてきたのかなと。でもっと具体的なお話をしますと、まあ、僕が実際に設計させていただいている建築の中で、例えば生きている建築という住宅ではですね、春、夏、秋、冬の季節の変化、まあ、暑さ、寒さの変化に応じて、まあ、住人が開口部を変化させることで建築をトランスフォームさせていく、まあ、ですとか福田邸という住宅では大屋根から突き出した東西南北に伸びる4つの個室を季節に応じて住人がこう移り渡ってこう生活している、まあ、そんなようにですね、建築を変形させたりですとか、建築の中をこう遊牧していく、移り住む場所を変えていくといったような、寒い、暑いの変化があるからこその建築と人のポジティブな環境を作り出せたら、まあ、そんなことを考えて、常日頃、設計活動を行っています。